この星は、ちょっとわかりにくいところがあるわけですね。今日読んだところ、前から、むつみよきげってある、この前のところですね。ここで、きげ、みよ、ということがありますが、これを前の次第にしたんですけれど、娘っていうのは、新約聖書で言えば、この王に、王を信じる人、ですね。そういうことで、新約聖書から言えば、こういうところは、人々に対して、王はキリストのことを、象徴的に言っているわけですので、で、絶えず、来て、見よ、ということはですね、自分の民と父の家、それを忘れるほどに、まず第一に、王、キリストですね、今の私たち。ね、もうあなたの美しさを歌う。これはですね、あなたって娘、美しいっていうことはカロスですけど、カロスの、ちょっとした変化形ですけど、カロスっていうのはブドウの木の例えでは、良い木、良いという意味に訳されてるんです。本質的には、良いはアガトスっていうギリシャ語なんですね。非常に重要なのは、真善美としか言われたことですね。真実なもの。善良きこと。それから美しきもの。そういう真善美ということの美のギリシャ語は、プラトンがそういうことを一番中心にあるものとして、それ自体は見えないと。善の本質も真実、真理の本質は見えない。美の本質も見えないと。それは、その美といったときに、カロスの中性形ですね。と、カロンというわけです。で、その、プラトンの哲学の中では、カロスというのは圧倒的に美しい美ということで訳されるんですけれども、新約聖書ではブドウの木のように、一部素晴らしい石が、ヘルテの作った石にあると。カロス、美しいという言葉が、美しいと訳されている、とか英語訳もありますが、その場合には素晴らしいと、美しいという、素晴らしいというふうにも訳されたりします。本質的にはこのカロスは美しい美という言葉なんですが、聖書においてはですね、良いという意味でも使われているわけです。それで、良い木は良い実を結ぶって。で、そこに元々美ということこそがカロスという言葉の元にあるんですね。良いというのは、アガトスという言葉ですが、まあ、それで、美ということの、良いという、良いというか良いのというのは、美、美しいっていう側面を含んでいると。本当に良いことは何でも、霊的に美しいわけですよね。本当に悪いことはまた非常に醜い。美に反対ということは言えると思います。それで、あなたの良さ。単に、いわゆる美人とかそういったことに、ここで言う美しさってのは良さですね。ここでは美しいと言いますが、良いものを伝うというとですね、まあ、非常に人間的な感情みたいなことになりますけれども、あなたの良き点、霊的な美しさを、あなたは、実は認めておると、知っておるというわけですね。王は何でも知っているから。で、あなたの主であると。これは娘たちに、あれは、まあ、リュシントに言っているわけです。そして他の、そう、異邦人、本来は神のことも全く知らない。そういう異邦人の娘も共に言われて、そして異邦人の娘たちもこのように顔を王に向けるのを待っているというわけです。で、これも部分的に新約聖書の時代、を指し示してるわけですね。で、ここで民の豪族って訳すと何か、途端に、この豪族へ言う言葉は、昔の日本の歴史ではですね、豪族がいっぱいあちこちで起こった。なんて、何か権力者、金持ち、有力者っていうような感じですね。で、今では全く豪族、あの人は豪族だなんて誰も言わないわけです。ですから、豪族へ途端にですね、何か我々と全く関係のないような、なるんですが、これは女そういう、権力、お金を持っている、豊かなもの、富めるもの。ということなんですね。 だから他の薬、抗が薬、酸化薬、赤色球を超えた薬はそういう止めるもの。止めるものってのはごく身近に、これもこれでもおるわけですね。でも、豪族といった途端、なんか遥かの古代の歴史用語みたいになるから、なんでこの、新教大学の人だけが豪族とかいうふうめかしい言葉をですね、今頃誰も使う言葉を使ったのか。そう、ちょっと訳語によってですね、なんか我々とは無縁のものっていうイメージがあって、他まで使われてもなくなるということがあるわけですね。豊かなものも、贈り物いっぱい持って、そして、顔を向ける。これも旧約聖書的な表現で、今日的なものは、霊的に豊かなもの。祝福を持って、ですね、顔を向けるのを、祈って待っているということになるわけです。私たちも、止めるもの、霊的に止めるものがキリストさ。キリストを持っているということは、最も大事なもの、霊的に豊かなもの。金銀や1000万、1億何億出しても買えないものですね。私たちには、今も生きて働くキリストが与えられていると。それには最も止めるものだっていうわけですね、霊的に豊かな。で、その贈り物というのは祈り、やはり祝福の祈りですよね。そして、異邦人たちも、神様を信じていない人たちも、こうなる神様、キリスト様に向けを待っていると、ね。そういったように新約聖書を指し示しているということで、そのような意味を持ってくるわけですね。で、王を日とありますが、これは、日とも取れるんですが、王の娘と他は訳されています。他の役である。なんでこういうふうに、王の娘と王妃と全然違うではないかということで、新約聖書的に言うと、マタイの福音書の25章の13節以降ですね。マタイの福音書の25章の、失礼しました。25章の初めの部分です。このところをちょっと読んでみます。10人の乙女の例えですね。1節から13までのところです。天の国は次のように例えられる。ここでも以前の口語訳では天国だった。天国ったら全てのことが完全になって死んだ後の世界じゃないかと、日本語的には思われてしまうんですね。心の貧しい者は幸いです。天国は彼らのものであるという。ので、死んだ後、天国に死んだ後の世界とだけ思ってしまったら、大きな間違いですね。ここを見てほしいのわかりますが。天の国の灯火もって天国っていうのは、完全にもう死んだ人を行った世界で極楽のような世界だと。だったら、ある人は愚かで、ある人は賢かった。こんなものが半分半分混じって、そんな世界であるはずがないわけですね。で、眠気をさして眠り込んだ。さあ、灰の目だと。花婿だ。パッとみんな音を入れた。愚かな乙女たちが、あほら分けてくれ。報いるんだ。賢い乙女が、あほら分けたらんのない。店に自分を買ってこいと。そして、その後で、他の人が、ご神様ご神様分けてくれと。しかし、はっきり言ってきた。あめ、真実を、お前たちを知らないと言ったと。これが天国の世界であるはずがないわけですね。死んだ後の極楽の世界。これまさに今のことを言ってるわけですね。絶えず私たちは、主がいつ来ても大丈夫のように、いつも灯火を持って、灯火って何だろうか。光、命ですね。明るさを持ってるもの、エネルギーを持ってるもの。それも、キリストそのもの、聖霊様、聖霊そのものでもありますけれども、しっかりといつも聖霊を心に持ってる。受けるキリストを持ってる。私のうちには自分はもうないと。キリストだけがあると、パウロも言ったけど、まず第一に、イエス・キリスト様のことをいつももう朝起きても寝るときでもその他のいろんなときでも、キリスト様のことを思い起こしながら、この世の仕事にもエネルギーを注ぐ。 それがこの油を持っているということでもあるわけですね。だけど他の愚かな者は、そういうのを忘れてしまっていると。というわけですね。一応灯し持ってたと。例えば信仰でも、一応神様ギリシャ死んでますが、私に言ったと言っても、毎日の生活ってほとんど思い出さない。まずこの世のものを、例えばそれでもまずテレビを見るってことになると、それは、こういった油をちゃんと灯してるということではないですよね。まずやはり、祈り、あるいは神様の言葉に触れると。そういった、いろんなことですね。それから、特にクリスチャンにとっては日曜日っていうものを、いかに受け取るかということ。本来は、復活の安息日、復活の記念。それが、旧約聖書への安息日、週間に一度、そこに神様に捧げるという、その精神が融合して、旧約来の安息日と、なんか復活の記念と合体したものなんですね、日曜日。礼拝のために捧げるっていうのが本来の日曜日の意味なわけで、それを怠っておると、だんだんと油が本当になくなってくる。これも確実なことですね。日曜日の礼拝、週に一回、少なくとも週に一回は、それを第一に、位置づけるという精神がなかったら、確実に信仰は衰えていくわけですね。あるいは別の宗教的なものが入り込む。それはもう何千年とこの安息日、週に一回は死に捧げるってのずっと続いてくるほど、いい加減なものだと特に黙ってるわけですね。いろんな国、民族、習慣の中入り込んでいったとき。全世界でこういうのをするって、よほどの深い強力な祝福がここにこもっているということになるわけです。そういうことで、この油を持った人は、さあ、花婿だと。ここで今日のところもつながるんですけども、花婿が到着して、そして、その他の女性たちは、これは、花婿って書いてあるから、その女の人たち、油を持ってる、持ってない含めて、これ本来持ってない人も含めて、花婿なるキリストの花嫁、という位置づけなんですね。ここに聖書では、イエス・キリストが、本来の本当の意味の霊的な花婿であり、信じる人たち。キリストを救う道と信じて待ち望む人。日々また聖霊が与えられてある、少しなりとも与えられている、言葉を与えられている人は、キリストの霊的な花嫁だ。という位置づけになっているわけです。で、そういうことで今日のシーンの場合もですね、王の娘であるけど、一方では王の花嫁、王の娘とも言える人だけれども、王以外のこうして信じる女性はみんな花嫁でもある。そして、の花嫁たちが王のもとに導かれていくんだと。この他のいろいろな人たち、王に従う人たち、キリストに従う人と共に行くと。そして信じる者たちは、キリストの王なるキリストに、最終的にこのキリストが、さあ、花婿だと。これは霊的には、パッとこうイエス様が、その一日でも特に強く、キリスト様がここにおれと感じると、いつでも、私を花嫁として、霊的な花嫁としてくださっていると。イエス様ここに、こんな風に働いてるんだと。ほら、苦しい時は病気に来るけど、困った時でも、今とふっと近くに来てくれるように実感をするんですね。本当に手手がないと。どうしようかと思う時に祈って不思議と道が開かれる。そこにもですね、この、こんなキリストが来てくださったと。ということになんか何千年先か 何万年先か、あるいは一年先かわからんような時間の中での、さあ、花婿だ。ということは、ある種の、時間制約にあるような感じですけども、霊的な世界は時間を超えてるわけですね。時間に縛られてないわけ、霊、完全な霊は。時間を作ったものは神様であってですね。ですから、この再臨というこの時間に縛られて何千年先かわからない何千年後、何万年後、あるいは、一日後、そういうこと、時間の中にあることで、本来神の国、霊的な国では時間の中にないわけですね。 そういうことでヨハネの福音書でそれを強調して、雲によって来るっていうマタイ、マルコとかにあるような方言を取らないで、私があなた方と再び会う。聖霊が与えられること。聖霊が与えられたら、霊的な世界に入るんだから、時間が超えられるということですね、交換も、時期も。時間の中であるように、パウロさえ思ってたけども、しかも、あれ、パウロの書簡にあるように、生きてる間に来るというふうに、思ってた、信じていたというのがコリント書にもあります。それに、パウロほどの人でも、時間の中に、生きてる間に来るというふうな、時間の中にすると、間違いをする。そこまで、その時にはパウロには啓示を受けなかったということですね。別のことでも、乙女のことについては、この啓示を受けてないかなということを言っています。パウロのような人であっても、ある部分に関してはですね、十分な啓示を受けていなかったという動機があったということはわかります。はい、まあ、そういうことで、この14のことも、王妃、大工されているが、大王の娘、と、他の訳では訳されているところですが、いずれにしても、王なるキリストに、ところに、喜びに、と言いながら、喜んで導かれていくと。ということなんですね。14節でこれ区切りになっています。ここで、あなたっていうのは誰を指すのかがついつい変わってるもんだから、ここでさっき最初に言って、わかりにくいって言ったわけです。2節のこの、あなたは誰の声を、しかし、あなたは常しに神の祝福。このあなたは王なんですよ。この王はキリストを象徴しているんですね。王に対して。で、あと、5、6、7も、そうですね。あなたの王座。これはキリストの王座。これは永遠だと。これも永遠と言ったらキリストの王座しかないですね。あなたの王権のシンボル。王の使うシンボルは公平っていうか、これ公正正義の。神に従う大使に逆らうことに困り、アブラ、これが、マーシャですね。アブラを注がれたもの、マーシア。イセオでクリオがアブラを注ぐ、アブラを塗る。アブラを注がれたものはクリストスです。神の本質をこういった聖なる配合されたアブラ。に例えられていたわけです。で、信徒、今度は、ここでの十二節のあなた、十一節。ですね。これは信じる人たちのことです。あなたのために忘れよ。自分の父の忘れ。これは信徒に対して、娘なる信徒ですね。信じる人に対して。王はあなたの死だと。そういうことでちょっと分かりにくいところがあるんですけども。ここで、この後のところですね。14節からこの訳で区切ってありますが、17節。あなたに襲うという子らが生まれる。これは、王の娘たち、王の妃、イエスに従う者たちはその父を継ぐ子、生まれていく。ダビデも王であったけども、その後ずっと不思議なことから、霊的な王、うちの君、霊的な王、を通じに出てきたと。キリスト信じる人たちにおいても、先祖の信仰を継ぐものが次々生まれてきていると。とにかくずっと続くんだということなんですね。今日に確かにこの4月ぐらいで3000年近くも経つはずですけれども、確かにこのように、信徒は霊的な良い飾り、霊的な飾りで神様のために導かれていると。そんなに素晴らしい何をしていたとしても、信仰を与えられたら、霊的な立派なですね、服を着せられていると。で、信じる人に次々と、 その神道のこの信仰をつく子が生まれて、今日まで私たちに今まで伝わってきたということですね。で、その最後にそういうことの締めくくりとして、今度はあなた。これは王なんですね。霊的な王。で、あなたといっても、この娘たちのことを言ったり、13世紀はティルスの娘、あなたが顔向けを待ってると。こちらの方に、王の方に顔向けを待ってると。王、キリストの娘、違法人だけど、回収して、死になる、本当の王に顔向けを待ってる。ここではあなたはキリストの娘さん。いろいろですね、このあなた出てきても、いろいろさせてるものが違ったり、途中でパッと変わったりしようから、そういう意味で分かりにくいわけです。でも全体としてはですね、は王に対する歌なんですけども、最初にあるんですね。私が作った、この湧き出る良き言葉、美しい言葉を歌おうと。この方は、キリストのシンボルとしてですね、永遠に神の祝福を受ける。永遠に神の祝福を受ける。これもキリスト。完全な、ずっとそうですね。出てからずっと祝福を受けてる。そして、この王権は永遠だっていうことが7節で、一応言われたわけですね。ここにまあ、ダビデの王権は永遠ではないわけですが、このキリストを指し示してるからこういうことを言われてるわけです。現実の王、ダビデ、あるいはダビデに次ぐ王を見ながら、永遠に続く王がおると。それに現実を見ながら、霊的な目では、霊的なものを絶えず見つめている。私たちも、身近なものを見ながら、それが指し示す、霊的なものを常に見つけると、見つめる。例えば、秋になって、もう、あんまり泣けなくなったけど、虫が鳴いてると。それ虫のね、ああ、綺麗な羽をすべして鳴いてるな。とかいう生物学的なことだ、分かって終わりじゃなくて、その目に見える身近なものの背後にある神が何を託して、そういった羽をすべして出る、死んだ子になってるんだろう。何を私たちのメッセージとして言ってるんだろうかと。それに現実の現象、絶えず私たちは、その背後における神様からのメッセージを聞き取ろう、読み取ろうとすると。これもとても大事なことですね。そういう意味で、自然科学的なことを、いろいろ知ってるほど、さらにそういった、この背後にそういう法則、作った。H2O プラス O2 はですね、H2O プラス O2 が H2O になると。水素と酸素。水素を燃えたら水ができると。こんなことは、中学高校で科学になったら最初に出てきますから、科学的にしてるんですね。何も神秘も何もないと。H2O プラス O2 が、H2O になるんだと。そういうことで分かった気になりますが、そういう化学法則。背後に神様はそういう分子の目に見えない、非常に小さなものの法則まで全部神様が、それを行っていると。ものを燃やしたら、この反応が無数に起こるわけですね。ものを燃えるものにみんな炭素を含んでる。水素を含んでるわけですね。炭水化物っていうのは炭素です。で、炭素が燃えたから CO2 ができるわけです。そしてまた H が、水素を含んでるから H2O に水ができるんですよね。そういうふうなことですね。全部ですね、神様の全能の一端としてそういうこともやってるわけです。物が燃えて、目に見えない水蒸気ができて、二酸化炭素もできて、その水蒸気がまたたくさん集まると、また雨になってきて、二酸化炭素また植物が取れる。そういう目に見えないいろんな循環をもとに全部神様をその背後で指揮されるということ。その小さな現象を見ても、 この自然科学的に見ても非常にこの神秘というかですね、深いものが、神様の御手はそんなところに絶えず働いているというわけですね。まあ、そういうように目で見えるものから、これで終わらないで、その背後のものをいつも見つめる。旧約聖書の記事を見て、それだけで終わらないで、常にそれを指し示すもの、その背後で指し示されているものを見ると。そういうことをしないと、旧約聖書は神は戦争を見えているじゃないかと、くしからんと、こんな神は信じられんと言い出してもおるわけです。それは一番、まあ、旧約読むときの基本的なことである、旧約聖書、イエス・キリストを指し示したんだと。戦争をなぜ相目いたか。それは神の言葉を担ったためには、初めて、できたんですね。全地球上で、数知れない民族、そういうのがあったけど、みんな本当の神様で、人間や大木やら、死んだ人の霊やら、神様と、みたいに拝んだったと。そこで神様は啓示を与えて、特別な人たち。そのうちにユダヤ民族とか、ユダという人の名前ですね。フーダ、ヤーウェイは、を賛美する。というような意味ですね。ヤーウェイを賛美すると。フーダ、ユダヤと。で、ユダの部族が残ったからユダヤ民族とも言われるようになった。もともとは羊飼いだったところに、突然、霊が与えられた。本当の神様がおると。それがずっと広がってきて、それを担って支え、三段苦労して、そういうことの流れの一つとして、その神の民を守るために、そのね、戦争、あれ、潰そうとする勢力を、それを打ち破ると。神の民、神の言葉を担った民を潰そうとする。そういう、戦い、そして神様がですね、それを保護されたというところだったわけです。で、そのこともですね、絶えず私たちもまた、今信仰を持っていても、目に見えない敵、旧約聖書の時代のように、アマレク人とかアモリ人、具体的な民族ではなくて、目に見えない敵が私たちの信じる心を砕こうとすると。その戦いになったわけです。で神様はどうしてその旧約の時にそういう方法を捉えたのか。それは神様の無限の英知があるから、無限の能力があるから、そういう無限大のところから、そういうふうになされたのであって、太陽や地球のどんなに科学が頑張って絶対に作れないですね。太陽そのものを作れようで絶対にできないです。みんな太陽の光、エネルギー、処理水で用いてるだけ。そんな太陽さえいくらでも無限に作る、莫大なエネルギーを出してですね、何万度となく、ものすごい高温、表面でも6000度もある。50億年、100億年、ここで続けるの、そんな途方もないもの、無数に続くような能力はものがですね、他の何かができないはずがないわけです。ですから、そういう無限大の能力を持ったものが、そういうふうに、再現のようにされて、旧約聖書の偉大民族の歩みを、示されたわけです。どうしてこんなことだったか。それは神様は無限大の英知から考えてそうなさったわけですね。だから人間の無限に小さい神の無限大に比べたら。それはあんなことするのか、気づかないと言い出すの。本当にそれは神の無限大を信じてないとそういうことを言い出すということです。そういう意味では、神学者というような人でも、そんな奇跡を信じない人はいろいろおるんですよね。実際と復活さえ信じないと。その神学なる論理的な能力を通じて、聖書のことを幼な俺を信じるようになって、それを躍起になって否定しようとするような人さえおるわけこういうことはどうしていったかと、この、旧約聖書は何を指し示してるか、ということをいつも考えないと、そういうことになるわけですね。旧約聖書の神のことを守る戦いは、キリストが、霊の戦いとして、あとは見つけられたわけですね。御言葉と聖霊、それは信仰、それは福音伝道は履物だと。で、その最後に、私はあなたの名を、ここはですね、語り伝えようになっていますが、聖書教会、兄弟では覚えさせよう。 では、予備求めさせよう。心配。随分違いますよね。私はあなたの予備に語り伝えようと、覚えさせようと。予備求めよう。訳によってこれほど違ってくるわけですね。だからこそ言語は何なのか。言語はどういうところで旧約聖書でどういうふうに訳されて、本来どういう意味かって知らないと、いろいろ意味がありますって、並列的に終わってしまって、どれか根本の意味かが説明できないわけです。そういうことを知らされて、私も聖書のことを語ったり書いたりするため、どうしても言語を学ばないと。その言語の辞書っていうのはすなわちまた英語でないと、分厚い辞書。私がやり始めたとき、ヘブライ語の辞書なんか日本語では全くなかったわけですね。で、ドイツやイギリス、アメリカには膨大な内容を持ったのが本当に驚かされたわけです。聖書のことはこんなに緻密な精密なことをですね、一つ一つにわたって、ここの箇所こういう意味、ここの箇所こうって、何十何百たる要領、ずっと分裂されて、そういう途方もない動力がですね、注がれている。で、ここは元の子、ザーカルなんですね。ザーカルそのものは語り伝えるとは違うわけです。これ、ゼカリアあたりに、やべや、覚えて、覚えるっていう意味では、リメンバーです。ですからですね、今日、聖書教会教は、覚えして、覚えさせようと。私はあなたの名を、よいよ覚えさせていこう。覚える一部隊というです。これは、最後にですね、私はあなたをよいよ語り伝えよう。限りなくあなたに、これ、キリストを指し示しているわけです。私ってこの詩人ですね、さっき2節にあった。私の作る詩を斧が言ったを。と言って、言い出すわけです。この作った詩の作者が、あなたの名をよよに、この書くことによって、こういう書くことによって、覚えさせようと。思い出させようと。で、この神経卓の場合は、語りたいように書いたわけですね。で、神経卓の場合は、本来、覚えるという、こう、意味とは、これもちょっと違うよね。予備求めようとか言うんですね。元は覚えようと。Remember させていこう。Remember Pearl Harbor と。あらば、真珠湾のことを忘れるな。覚えていけ。思い出せ。Remember、この外国語は、覚えるということと、あるんですね。思い出すと。両方意味を持っていることです。Remember。まあ、語り伝える。これを覚えてなければ、語り伝えるんですね。いわゆる永久に語り伝える。証拠のために、いろんな人々をまた、よい限りの頃もいい、よいよ、同じことですね。あなたに感謝を捧げる。これは、一種の平行法ですね。私はあなたの永遠に、お捧げる、語り伝える。私はこのためも、永遠に感謝をさせると。似たような意味。この場合意味が違う意味ですけど、並列的に言って、畳みかけるようにって強調しているわけです。で、これは、実際にこの職の民が永遠にあなたの感謝、イエス様、2000年ずっと感謝を捧げる民が絶えたことがなかったわけです。感謝を捧げる、その感謝を捧げた感謝が湧き起こるっていう、この前も、感染症で、目も全盲になり、手足も無自由になって、足も切断した。家族も絆も実を絶たれたと。結婚も、感染病の人と晩年になって、できたけれども、多くの人はできてないんですけども、子供は生まれない。まあ、そんないろんな状況、目も見ない、手足も自由はなくなって、歩くことも、物を掴むことさえできない。真っ暗闇なので、しかもその目がだんだん見えなくなっていくって、激痛が起こって耐え難い苦しみの中で、見えない上にさらに激痛が起こった。足を切断しても、なお、切断してもにその痛かったのが痛み出すとかいう、 そういうようなことさえある人がですね、本当に元気いっぱいピンピンしてる人でもずっと霊的に満たされてるし、魂の生活をしていたことが、その五七五の短い言葉で表されていたわけです。そういう状態になっても、この感謝を捧げるってことができると。その本当に深い証だったわけですね。そういう証がずっと今日までなされてきた。しかも世界中でなされてきたということ。その証によってまた別な人がそれを聞いて心から聞いたときにそこに聖霊を受けてまた信じるようになると。で、あなたの本質ですね。神の本質は罪を許す愛の方だと。真実の方だと。それをずっと語り伝える、ね、ここはしましたけれども、覚えさせる。覚えさせようと。ずっと思い出すように。絶えず覚えておく。寝ても覚めてもですね。朝起きてまず思い出す。自然にまず朝起きて神様のことを思い出せる人は人生に勝利したらちゃうと。カール・ゲイテが、まあ、50年ほど前に読んだ、50年以上前ですね。そのことは、と思ったから覚えてるんですね。その次に、朝起きてまず神様のこと、御言葉のこと、イエス様のことを思い出すなんて、まあ、信仰持って間もない時に。だから、そんなこと思ってもいなかったんですね。それは人生の勝利と、どんなことやろうと。それぐらい自然に朝起きて、まず何を思い出すか。苦しい時でも、そうでない時でも、喜ばしい時でも、まず神様を求める。御言葉を見触れると。どう。そういうことが絶えず思い起こす、覚えてるっていうことですね。神様の名、イエス様の名、そうですね。この本当の愛と真実、清一さん。その永遠性を次に覚えさせる。覚えておく。で、感謝を捧げてあろうと推測。感謝を捧げるんで、だから、聖書教会教では、させてみる。で、あろうは推定になるわけです。イコウって言ったのは、ウは意思になるわけです。ウという状態としては、推定か、それか意思しかないわけです。こういうことは、文語、公語の文法、辞典に必ず書いてあることですね。感謝を捧げてあろうってなって、あるにうはつくと、これは推測になってしまうんですね。多分捧げるだろう。意味がどんどん弱くなるんです。心の清いものを神を見るであろうって訳したりもありますが、見るっていう約束なのに、多分見、なるんですね。見るであろうって言ったら推測になる。そういう、これは日本語文法のことをきちんと知らなかったら、あ、原文は未来形だからって。日本語で未来形ないわけです。そういう基本的なことを前にもちょっと言われたように、東京で行われた全国集会にですね、日本語の基本的な文法を知らないで、盛んに未来形がどうのこうの言ってた。何度も何度も、日本語でこの未来形がどうか、未来形で言うてる。私がどうですね。いや、日本語には未来形がないからですね。ああいうことを言うと、全く違ったことになります。お話をしていったり、その人は未来形がないってことはほとんどなかったわけですね。だからこの聖書の訳ということはですね、ちゃんと日本語の文法もきっと知らないと、意味が大きく違ってくるということです。心の清い人は幸いだと。神を見るであろう。多分見るであろう。多分だ。見ないかもしれないよって。そうじゃなくて、心を清められたら、神様を見るということで、必然的にそうだと。神様の本質を見る。霊的な目で見る。その真理である。そういうふうに意味内容は変わってくるわけですね。この場合も感謝を捧げると。こういう点を、まあ、第一役では、直すわけです。例えば、聖書教会共同訳ですね。改訂版では、それに諸々の民は、あなたに感謝を捧げる。捧げるであろう。いよいよ、とこしに行った。愚かの民。全世界の様々な民は人々はあなたに感謝を永遠に捧げるんだと。 という大きな予言、約束になっているわけですね。神の約束はそうだと。これをこの詩人が発信しているわけです。で、私はあなたの名をいよいよに覚えさせる。さっき言ったように、ザカル。これはゼカリアですね。ゼカル、ザカル、ヤーワです。ヤーウェイは覚えてくださる。覚えてくださるヤーウェイ。というあのゼカリア書のゼカリア、そういう意味ですね。ザカリアってもそうですね。新約聖書でイエス様の誕生、ザカリアはどうかってもう全覚える。ザカリア、ゼカリアは同じですね。で、このように、新海と褒めたたえるっていう意味はどうしてるのがありますが、本来は覚えるということですね。で、感謝を捧げるということは、特別に良いことでなくても指が動く。本当にですね、椅子に座って立ち上がるってことに感謝するということは、私も考えたことなかったですが、私の妻、美奈子さんは、立ち上がるということは、でもなかなかできなかったくなってきて、今日もいろいろしてやっと立ち上がったと思って、足元がふらついたったから、せめて室内を歩いて、と散歩に行く予定だったんですけど、まず室内を歩いたと思ったら、ふらふらっとして、倒れたんですね。それからがもう、お座敷の家に座り込んだらな、かなかこれは、どんな方です。とにかく50キロだったけど、一瞬にさ、一瞬のころに、とにかく持ち上がらないと、できないんです。足が立たんか。ということで、いろいろいろと物を下に敷いて、少し敷いて、ちょっとする滑りの良い、プラスチックの布を敷いて、それ滑りがいい夏物の夏用の座布団を、その敷いた下に何度も何度も押し込んで、見てたかもしれない。ちょっとそれ雑誌のところに、パッと持って、乗せて、さらに、座布団をやるところ。ですが、別の座布団で、パッとまた下を降りてしまった。それでまあ腰をこういうことを、まあ山の家だったり、しょっちゅうしよったので、腰を痛めてしまったもので、努力、そういうことにならないようにと思って、それがなかなかできないわけですね。なんと1時間半もですね、その椅子に座らせて、立ち上がりにかかってしまったわけです。だから本当に、立ち上がりでも本当に感謝ですよね。それ立ち上がりさえなんだら、そこにも、その、今のところで座り込んで、足投げ出したまま、ずっと思ったら、それを無理して最初したらどんどん上げやったけれども、ほんで腰痛めてしまったわけですね。とかもう、使えないんですけど、そういうことにも、だからですね、本当にこの立ち方、もう、のぞから本当にありがとうございました、神様と。出てくるわけです。感謝というものは、私たちが、風知れぬもあることを、どんどん忘れてるわけですね。指の中ちょっと動いて、指一本一本動くと。動かない人もいるわけです。だから、排泄が非常に大事なの。それができないんだ。これは尿でも溜まってきたら大変ですよね。これ目が見える、見えない。首を動く。足が動くと。足の指も動く。足を血液が通ってると。まあ、家がある。食べ物があるとかですね。まあ、今身につける服も、ない人もおるわけですね。ああいう、なんかちゃんとかしていっても、家どころか服もまともにない。そのこと振り上がってる。それもと指一本見てもいろんなものが恵まれてるから、この指で掴めたり、いろいろできると。手がない人も、ああいうふうな、あれ、地雷で吹き飛ばされて、ウクライナでも。手も、なくなってしまった。一生手がないと、どんなに大変な苦労をするか、悲しむとか、計り知れない。そういう人たちも現実にたくさん出てきておるかと思うと、手があるということもですね、この日はな、あの日本で、与えられてる。足が歩けるっていうか、そういうふうに、そもそも感謝を捧げるっていうのは、なんか特別な良いことが出てきて初めてじゃなくて、日常生活で至るところにあると。夕焼けを見て、あ、美しいなってことが、 他から神様は何らかの言葉にならないメッセージを受け取ってる。これも感性ですね。身近な木の葉っぱ、木の枝。そういう何でもですね、その手触り一つ一つが変化があって、そこに大きな感覚が起こって、いや、支えられ、葉っぱもちろん大きな感覚が起こっている。そのように私たちの体の中でも食べたものが、いろんな複雑な化学反応で分解されて、また、体の筋肉、いろんなものに再合成されていると。その一つ一つがうまくいって、神経細胞も特にですね、うまくいって、それがために、ものを言おうと思った言える。あの、私の妻であるという言葉が出てこない。ということを話すと、この言葉が出るということも非常にありがたいことですね。ということで、神様ってことを本当に思ったら、これはずっと感謝が出てくると。非常に感謝も出ないほど追い詰められたり、苦しい時も、これそれぞれの方が、長い人生の中では必ず出てくるわけですけども、そういう時には支援になるようにして、神様を助けてくださいと。祈って本当に神様に向けてやると、不思議な何らかのまた、我々の道が与えられていくと。そしたら、この苦しみが苦しい、大きかったほど、一層その、ささやかな我々に行ってやっても、感謝、溢れてくると。で、神様の皆、愛と真実と永遠性、清らさ。だから、それを感じると本当に感謝は、いろんな状況で出てくる。そういうことをですね。娘を来て、そして見ようと。我々を、まあ、キリストの花嫁なる娘でもあるので、出てくると。で、大なるキリストは私たちの死によって清められたところを、いつも思ってくださると。清められてないから清められるのにと思ってくださると。ですね。はい。です。